2週間前から聖書で教える愛というものについての学びに入りました。聖書の原本であるギリシャ語では愛というものを表すのに4つの言葉が使われております。つまりギリシャ語では愛というものを4つの種類に区別をしているわけです。そして聖書では原本で使われている言葉としては4つあるギリシャ語の中の2つの言葉が使われております。1つの言葉はアガパという愛です。もう1つはフィレオという愛です。ところが残念なことに日本語では愛というものを表すのに一つの言葉しかないものだから、聖書を読むときに聖書を書かした神の霊がそのところで私たちに何をしようとしているのかという意味をつかもうとするときに、その一つの種類としか考えられない愛という言葉の意味に聖書で区別しているものを一つの種類の愛を言っているという意味にしか解釈をすることができないでいるわけです。だから今回の学びでは聖書で教えている愛というものはどういうものを言っているのかということと、その各々の言葉にはどのような違いがあるのかということについてしっかりとした知識を持ちたいというのを目的として学びをしているわけです。今日はアガパの愛というものとフィレオの愛というものとどのようなところに違いがあるのか、どのようなところに気をつけて聖書を読んでいかないといけないのかということについての点に進みたいと思います。これがはっきりと区別することができるようになると、聖書で教えるアガパの愛をあなたが出しやすくなるんです。まずフィレオの愛から言ってみましょう。フィレオの愛というものはあなたが出す愛に対して相手の人が喜んでくれる、その喜びがあなたにとって嬉しいものとなるから、あなたは相手の人に対してしてあげようという思い、感情、愛情というものを言っているわけです。つまり相手の人からお返しがあるということをあなたが期待をする、そしてあなたの方がその期待しているものに対して取る行動と言い直しをすることができます。あなたが出す愛に対して相手が反応してくれるとあなたが期待をしている行動と言い直しをすることもできる種類の愛をフィレオの愛と呼んでいるわけです。このフィレオの愛というものはクリスチャンであってもクリスチャンでなくても持つことができる愛なんです。愛というものはギリシャ語では全部で4つの種類があるんですけれども、4つの種類に分けているんですけれども、その全部の出発点となっているものがフィレオの愛なんです。アガパの愛というものは神様からの愛を体験している人にだけしか受け取ることができない種類の愛なんです。だからクリスチャンだけしかアガパの愛を感じることはできないし、出すこともできない愛なんです。だからこの世の人は人と人との関係においてフィレオの愛を中心とした生活を送っていくことになるわけです。けれども聖書では神の言葉、教えではごく限られたところでもってフィレオの愛を出すようにとクリスチャンに教えているんです。聖書の原本でフィレオという言葉が使われ、新改訳聖書で愛、愛すという言葉に訳されているところをリストに出しました。これ配布してみましょう。出しましょう。このリストから原本でフィレオという言葉が使われ、しかも新改訳聖書で愛という言葉に訳されているところがどこなのかということを知ることでもって、例えばですよ、あなたの聖書に印をつけておくことでもって聖書を読むときに、このところは原本ではアガパという言葉が使われている、このところでは原本ではフィレオという言葉が使われているという区別をつけることができるようになります。注意してほしいのは、原本ではフィレオという言葉が使われていても、新改訳聖書で愛という日本語に訳されていないところはリストに載せておりません。なぜかというと、原本でアガパ、これは名詞です。それからアガパオというのは動詞なんですけども、という言葉は全部愛、愛すという日本語に訳されてあるから、原本でフィレオという言葉が使われていて、しかも日本語で愛、愛すと訳されているところだけをアガパ、アガパオから区別をすれば、 聖書を書かした神の霊が教えようとしていることを教えようとしている通りに解釈をすることができるようになるからです。面白いところでは一つ例を引用するとマタイの6章5節では、実はですね、原本ではフィレオという言葉が使われているんですけれども、読んでみましょう。どういうふうな日本語に訳されているか。マタイの6章の5節では、フィレオという言葉は原本では使われているんだけれども、日本語ではこんなふうに訳されています。5節だけ言います。マタイの6章5節です。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角になって祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。ギリシャ語でフィレオという言葉は、お返しが欲しいから、人からの反応が嬉しいから、あなたの方で何かをするという意味を持つ言葉です。四つ角に立って人の前で祈るのが好きです。どうしてか、あの人は素晴らしい祈りをする、あの言葉遣いといい、あの人の祈りの態度といい、あれほどに素晴らしい祈りをする人はそんなにいないということを人から認められている、反応を受けているということは、それだけですでにそれだけの褒美を受け取っているではないかということを言ってるわけなんですよ。だもんだから好きだからですという日本語に使われているわけです。つまりですね、人間的な努力でもってフィレオをすることはできるんですよ。例えばあなたが誰かに100の量でもって愛を示したといたしましょう。当然のようにあなたは相手から100の量のお返しあるものという期待をするわけです。けれどもその時に相手から何の反応もない時にどうするか、今度は200の量でもって相手に向かって愛を出せば、相手の方では少なくとも50の量でもって私の愛に応えてくれるんではないかという具合に、あなたの方で努力をすれば相手が反応を示すようになるというわけです。だからフィレオの愛というものは、あなたの努力でもって愛を相手に示すことができるんですよ。アガパではどうなのか。アガポの愛というものは、相手からのお返しを期待しない愛です。だからどれほどの量の愛を示そうとも、相手からはお返しを期待しないわけですから、ということは相手があなたからのアガポの愛を受け取ってくれるか、それとも受け取ってくれないかということは、あなたが出すアガポには関係ないことになるわけです。だから100の量の愛を出したから相手がどうしてくれるのか、500の量の愛ならばどんなふうに変わってくれるだろうかということは関係のない愛なんですよ。だからあなたがアガパの愛を出したときに、その愛が報われるものとなるのか、それとも報われないままで終わるのかということは、あなたの方で決めるべきものではないんだから、アガパの愛によるあなたの努力は初めから報われないものという覚悟をしている人が必要なんです。ここでこういうことを考えてみていただきましょう。それならばアガパの愛というものは、相手からの反応を期待しない愛なんだから、こちらから一方的に出す愛なんだから、こちらからはただ出すだけでもって相手からは何の反応もないのか、あなたが出すアガパの愛というものは誰からも認めてもらうことはできない愛なのかという質問が出てくると思うんです。実はそうではないんですよ。この点でもってですね、アガパの愛というものとフィレオの愛というものと区別をしたしなければいけないんだけれども、区別をしていないから悲劇が起こるんだけれども、その区別をするときに難しいものが出てくるんです。どこがアガパであって、どこがフィレオなのか、この区別をつけていないとクリスチャン生活は苦しいものとなります。けれどもこの区別をつけるのにはとても難しい面があるんですよ。こういう点から入っていきましょう。あなたがアガパの愛を誰かに向けて出したときに、 これは当然です。相手からは何のお返しも全然期待をしていない愛を出したときに、そのあなたが出すアガパを相手が受け取って反応してくれると、お返しをしてくれると、つまりあたかもあなたからのアガパをフィレオの愛と同じに取り扱って反応してくれると、あなたはアガパの愛を出した、あなたはその次のアガパが出しやすくなるんです。具体で言ってみましょうか。エペソビトの手紙の5章で具体で引用してみたいと思います。エペソの5章の22節から読んでいきましょう。これが一番面白い具体になるからですね、これ引用したいと思います。エペソの5章の22節から読んでいきましょう。こう言ってます。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であるように夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。これ言ってこの愛してこのアガパですよ。これは先週説明いたしました。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。このように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はありません。かえってそれを養い育てます。これはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。ここでもって、夫たちを自分の妻をアガパしなさいと教えています。自分をアガパするように自分の妻をアガパしなさいという教えがあるというところを具体例として取ってみると、夫が妻に出すアガパというものに対して妻が反応すると、夫はその次のアガパが出しやすくなるんですよ。夫が妻をアガパしているということは、妻自身に伝わってきていれば妻はフィレオが出しやすくなるんです。妻が返すものはですね、アガパの愛じゃないんですよ。このエペソの5章では22節から23、4節までどこにもアガパの愛出したと言ってません。テトスでは、テトスの2章では4節でもって、テトスの2章の4節だけ読みたいんだけれども、これだから今私たリストを見ていただきましょう。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛しと書いてある。その夫を愛しという言葉です。これはフィレオなんですよ。フィランドロスというギリシャ語です。フィレオにドロスという言葉がつけてある。停止でいいんです。だから妻はそのフィレオを夫に返すということがやりやすくなるんだと言ってる。神様の愛はアガパです。私たちの方で頼んでもいないのに、神様の方では私たちに愛を示しているわけです。例えばですよ、一人子イエスを十字架で死なせるということまでして、あなたの罪の贖いをさせるということをして、神様はあなたをあがぱしているわけです。そしてあなたが神の家族に戻ることができるための救いの道を開いております。だからあがぱでしょ。神様はこの愛をあなたに、私に、そして人類一人一人に与えております。けれども、あなたがこのアガパを受け取るように、神様の方ではあなたは強制しないんですよ。救いの道は開いております。けれども、あなたが救われた人となるということに関しては、神様は強制しないんです。もしもあなたが自分の方から神様のアガパに反応して救われた人となる、 神の家族に生まれ変わりをするということをすれば神様は喜びます。これでこの関係は分かれたろうと思う。もう一つ具体例出しましょうか。神様は一人子イエスの肉体を通して病気からの癒しをというものを完成させております。あなたが健康になれる道を開いております。けれどもその動きを神様はあなたに押し付けるということはしないんですよ。だからはっきりとした言い方いたしましょう。準備されているものをあなたが受け取って癒されたものとなるのか、それとも癒されたものとならないのかということはあなたの自由意志に委ねられているんです。あなたが選ばなきゃいけないんです。神様のこのアガパの愛に対してあなたが反応してくるか来ないかということは神様の方では強制してこないんですよ。ところがこの神様からのアガパの愛を、今言ったら癒しの道を受け取ったとしたらば、神様もイエス・キリストもあなたに向かって喜ぶんですよ。そのために癒しを準備しているんですから、これ考えてほしいんです。もしもあなたが神様からのアガパの愛を受け取らなかったとしたらば、神様からのアガパの愛はなくなるんだろうか。癒しの道を具体例にして話を進めていきます。あなたが神様からアガパの愛を受け取らなかったらば、癒しの道を受け取らなかったとしたらば、神様からの癒しの道は閉ざされてしまうのか、神様の力によって健康になる道はなくなってしまうか。なくならないんです。神様の方ではアガパを出し続けるんです。けれども神様から与えられたアガパをあなたが受け取るか受け取らないかということは、言い直しをしましょう。あなたが癒されるか癒されないかということに大きな違いが出てくるというだけでなくて、それを出発点としてもっと大きな違いを生じてくるようにまでなっちゃうんですよ。言い直しをしましょうか。神様がアガパの愛を開いてくれました。癒しを具体例にしますよ。神様が癒しの道を開いてくれました。それをあなたが受け取って癒しを現実にしようとあなたが動き出した時に、ただ単に神様が準備している癒しをあなたが受け取ることができるというだけでなくて、もっと大きなものをあなたが受け取ることができるように実は神様が準備をしているんです。だからですね、ここで私が言いたいことは、皆さんにお知らせしたいことは、神様がアガパとして癒しの道を開いているから、あなたは癒しを受け取ることができるというだけでなくて、もっと違うものも受け取ることができるということを言いたいんですよ。だからこう言い直しをしましょう。神様があなたに向かって与えるアガパに対してあなたの反応をしなければ、この場合に癒しの道をあなたが受け取るということをしなければ、結果的には神様の力で健康になることはできないことになるわけです。これは分かりになるかと思う。神様があなたに向けてすでに与えているアガパをあなたが受け取れば、つまりあなたが反応すればあなたが健康になるという結果を現実にすることができるわけです。これも分かってもらえると思う。ところが神様の祝福はこれだけで終わるんではないんですよ。もう一つこういう言い方にしてみましょう。神様の方ではあなたが豊かな生活を送ることができるように、祝福に満ちた生活を送ることができるように、十字架を通していろんなものを準備をしております。これは神様からのアガパです。それに対してあなたが反応すれば、神様のアガパにあなたが応えれば、そして感謝賛美を捧げるということをすれば、あなたは神様から準備したアガパを現実することができて、あなたは豊かな生活を送ることができるようになります。神様アガパなんですよ。そのアガパそのものには少しも変わりがないんです。だからあなたが神様からのアガパに反応しても反応しなくても、 神様が出したアガパには変わりがないんですよ。けれどもその後の段階でもって違いが出てきてしまうんです。私がですね、喋る内容というものを皆さんが混同するといけないから、神様から愛というものについてことは番号をつけて話を進めていきましょう。しかも皆さんの大部分がですね、もうすでに神の家族に生まれ変わりをしているものだから、神様が開いた救いの道という赤パについてはすでに反応しているということになるわけです。だから別の話題で話を進めていきます。こういう具体例を出してみましょう。コリント第2の手紙の5章の21節では、コリント第2の5章の21節では、これはアガパとして神様が準備してくれているものがあるんですよ。読んでみます。コリント第2の5章の21節ではこう言いました。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。あなたの方で準備をされている祝福を受け取ることができるように神様アガパの道を開いたと言っているわけです。だからこれをアガパ第一号といたしましょう。聖書で教える神の義というものにはいろんなものがあるから、その中の一つ、神の家族の神の子供というのを具体例として話を進めていきます。あなたは神の家族に生まれ変わりをしているから、あなたは神の義となっているということを認識をして、あなたが神様からのアガパを受け取ったということは、それを受け取った時点からあなたには神の子供としての生活を始めることができるということになるわけです。だから神様からのアガパ第1号に対して、神の義というものが準備をされているアガパに対して、あなたが反応したといたしましょう。つまり神の家族の神の子供としての立場に感謝をし、告白をし、そして神の子供としての行動を取り始めたといたします。どういう行動なのか一つ一つ具体例出しますよ。ヘブル書の4章ではこのものだと教えています。ヘブルの4章では、これはわざと具体例出したいんですが、ヘブルの4章では14節から読むと、このものがですね、神の義としての具体例の一つになっています。ヘブルの4章の14節でこう言っている。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司なる神の子イエスがおられるんですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私と同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御台に近づこうではありませんか。こういうことを取れるわけでしょう。もう一ついきますよ。ヨハネの福音書の16章の、ヨハネの16章の23節と24節と見てみましょう。その日にはという言葉が書かれている。新しい計画が成立をして、神様の愛をしっかりと認識できるようになった時からという意味です。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば解けるんです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためですと教えている。さあ、この2つ一緒にくっつけてみますよ。何か欲しいものがある、必要なものがある、大胆に神様の前に出て、神の子供ですから、それでイエスの名でこういうものが欲しいんですと天のお父ちゃんによく求めました。すると神様の方ではその祈りに応えてくれます。気をつけてください。これはアガパじゃないんですよ。あなたの祈りに応えてくれるんだから、愛というものから見てこれはフィレオの部類に入ります。これ注意してほしいんです。神様からのアガパの愛に対して、あなたを神の義としたという愛に対して、あなたの方でその愛に反応をすれば、神の子供として堂々と前に出て、これが欲しいです と旅だということをしたらば、神様のさらにアガパが出しやすくなるということも言いました。あなたは神様からのアガパの第1号に対して反応いたしました。恵みの御座に大胆に近づいたわけです。天の父に向かってこういうものが必要になりました、イエス様なぜ与えてくださいと祈ったとします。そして感謝賛美を捧げ始めると、神様の方ではそのあなたの祈りに応えてくれるわけでしょ。でそれだけでなくて、神様の方でアガポの第2号が出しやすくなるんですよ。もう一度繰り返しますよ。あなたがヨハネ16章の23-24に基づいて求めるものを神様の方がイエス様であなたに与えるというのはアガパではないんですよ。求めたものに対しては答えをくれてるんだから。愛の種類から言ったらフィレオなんですよ。それでなぜか、あなたの喜びが満ち満ちたものとなるのを神様が見て、神様自身が喜びたいからなんですよ。だから求めなさいと指示まで与えてるんです。だからあなたが求めたものに対して神様が叶えてあげようという動きを取るというのは神様からのフィレオです。この時にあなたが神様のアガパ第1号に反応することでもって、神様の方ではアガパの第2号が出しやすくなります。だから神様の方ではこのアガパの第2号で用意されているものを見せてくれるわけですよ。あなたに気がつくようにしてくれるわけです。こういうものも用意されているよと見せてくれます。どんなものを見せてくれるか、いろんな形で見せてくれるんだけれども、こういう具体を出してみましょう。突拍子もない具体を言っております。コリント第1の手紙の7章の、コリント第1の手紙7章の14節を見ていただきましょう。こんなのを神様見せてくれるんです。ここだけ読みますよ。14節だけ読みます。コリント第1の7章の14節でこう言ってる。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、クリスチャンである妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。私はですね、わざとこういう具体を出したいんです。あなたが神様が準備しているアガパ第1号に反応したらば、もちろんそのアガパ第1号に対する反応に対するフィレを神様が与えてくれるんですよ。その他に神様アガパの第2号を出しやすくなります。このアガパ第2号でもって今読んだようなこういうのを具体的に引用したとしたらば、あなたにとってあなたの家族がたとえクリスチャンではないにしても神様によって守られるようになります。別の内容だってアガパの2号が引用できるんだけども、こういうアガパの第2号をあなたが受け取ることができるように準備がされているわけですよ。この2号のアガパにあなたが気がついて反応したらどうなるか、どういう反応し方したらいいか、こういう反応ですよ。私だけでなくてクリスチャンでない私の家族も守ってくださるということを感謝します。ありがとうございますという賛美、感謝を始めたら、これは先取りの感謝、先取りの賛美ですよ。これを始めたらどうなるか、神様はさらにアガパを出しやすくなるわけです。つまりあなたが受け取ることができるように準備されているものをあなたに指名してくれます。とこれがアガパの第3号になるわけでしょ。もう一度繰り返しますよ。あなたが神様からのアガパに対して反応することでもって感謝賛美を続けて、そのアガパを現実にする動きを取り始めることでもって、神様の方ではその次に準備しているアガパ第2号を示してくれるんだろうけです。これに対してあなたが感謝をしながら受け取るということをすることでもって、よく聞いてくださいよ、神様の方ではあなたがフィレを出したと見るんですよ。 つまりあなたがそのアガパに反応したときに神様どう見るか、神様からのお返しを期待した動きをあなたが取ったと見るんですよ。それでお返しをしてくれるんです。なぜか、あなたの喜びに満ちた姿を見たいからです。それで神様自身が喜びたいからですよ。こんな具体例出したらもっと分かるだろうと思う。今ちょうどシーズンから言ってちょうどいいと思うから、これ出しましょう。親が子供に向かってクリスマスのプレゼントのつもりでもって小遣いを渡すようなものなんですよ。子供の方で小遣いをもらったということで喜びます。多分感謝するとお礼になると思う。そうするとその子供の喜ぶ姿を見て親の方にしてみれば小遣いをやったことを喜びます。ところがその子供がもらった小遣いから幾分かを使って親に何かプレゼントするものを買ってきたらどうなるか、親はどうなるか。親の方にしてみれば子供が出してくれたそのプレゼント、親の金で買ったやつですよ、だけどそれを出してくれたらば、こんないいものを私にプレゼントしてくれるのか、ちょうど欲しかったところだ、ありがとういうふうに決まってるでしょ。親にしてみれば喜びの姿を子供に見せるんですよ。子供に感謝します。その子供が見たらば、親が喜ぶ様子を見たら子供がどうなる、喜ぶわけでしょ。またやろうかってことになるわけでしょ。神様だと同じなんですよ。何しろあなたの天のお父ちゃんですから。神様はあなたの喜ぶ姿を見て喜び、あなたをもっと喜ばせてあげたいということになるんですよ。あなたの喜ぶ姿というもの、神様に感謝をする姿をもっと見たいからなんです。さあここでもってですね、こんなことを考えていただきましょう。神様がもうすでにあなたのために与えているアガパをあなたが受け取って賛美感謝をすることでもって、神様はあなたにその次にくださるものにどんなものがあるか、だから番号つけますよ。アガパの第1号はすでに神様の方から与えられているものですよ。それに対してあなたが反応したらば、先取りの感謝、先取りの賛美を捧げることでもってすでにあなたが受け取れば良いようになっているアガパに反応することでもって、つまり現実、準備されているものを現実するように動き出す信仰を使うということをすることでもって、神様はそのあなたの反応に向かってこのフィレを与えてくれます。あなたをもっと喜ばせようとして動いてくれる。その上にアガパの第2号をあなたに示してくれます。どうやったらばアガパ第2号が現実のものにすることができるのかということを示してくれます。この2つ目のアガパに対してあなたが反応すれば、このあなたの反応に対して神様の方ではあなたに向かってフィレを出してくれるわけです。それでさらに3つ目のアガパをあなたに示してくれます。まあ、こういうようなですね、説明の仕方をすると大変汚い計算しているみたいに感じられてしまうかもしれないんだけれども、神様からのアガパに対してあなたが反応をすれば、神様の方からはそのあなたの反応にしたものに対してアガパの第2号とフィレを取れ持ってあなたを祝福しようとするんですよ。二重の祝福になるわけです。もちろんアガパ第1号で準備してある祝福は現実となるわけですよ。このアガパの第2号に対してあなたが反応することでもって、先取りの感謝、賛美、そして準備されている祝福を現実にしようとするあなたの信仰の行動でもって、神様の方でフィレオでもってあなたを祝福をした上でもってアガパ第3号を示してあなたをさらに祝福しようとしてくれるんです。でもちろんこの時にアガパの第2号は現実になっております。これが神様のやり方なんですよ。だから神様は何と教えているか、テサロニケ第2の第1の失礼しました、テサロニケ第1の5章でこう教えているんですよ。テサロニケ第1の5章の 18節でもってこう教えてるんです。なんでこんな教えをしてるか分かりだろうと思う。全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。なんで神様は望んでるのか、あなたを喜ばせて神様人が喜びたいからです。全てのことで神様に感謝しなさい。賛美を捧げなさい。気をつけてくださいよ。ご利益主義ではいけないんですよ。神様を心に見るんです。これでね、注意が必要です。私がこういう動きを取ったらば神様の方で私を祝福してくれるはずだから、私はここで賛美をしよう、感謝の格好をしようなんていうのご利益主義ですよ。けれどもあなたが神様からのアガパの愛に対して反応をすれば、つまり心からの感謝賛美をした上でもって信仰で現実する動きを取り始めたらば、神様の方で喜んでくれるんですよ。そしてフィレオとその次のアガパと、またそれにフィレオとその次のアガパというふうにどんどんと見せてくれます。増やしてくれます。祝福してくれます。ところがですね、クリスチャンの多くは神様のアガパに対して反応するということをしないんですよ。神様がアガパを出しているということを頭では理解していても、知識としては持っているかもしれないけども、そのアガパに反応するということをしていないんです。残念な話だけどはっきり言いますよ、この教会に来ている人たちの中にもまだ神様からアガパに反応していない人がいるんですよ。反応の度合いが足りないようにです。この教会ではですね、つい前にマルコの16章の教えに基づいて、病人に手を置けば病人は癒されるということについての実習を行いました。これはあなたがあなた以外の人の病気の時に癒しの祈りができるようにというだけでなくて、あなた自身に病気の症状が出た時にあなたが祈ってその症状をどかしてしまうという時にも使う道なんですけれども、これ考えてみていただきましょう。質問です。自分で自分の体に手を置いて祈った後であなたは第一に何をするか、何を考えるか、賛美感謝をするか、それで賛美感謝を続けているか、それとも症状が消えただろうかどうかっていうのを感覚の上から調べようという動きを取らないか。神様の方ではイエス・キリストの肉体を通してすでに癒しというものを完成しているんですよ。アガパの第1号はもうすでに準備されております。あなたが、これは福音を聞いて救われた人となっているあなたが、病人に手を置けば病人が癒されるというアガパを神様の方ではすでに準備をしているんですよ。神様は何と教えているか、マルコの11章24節では、祈って求めるものはすでに受け取ると信じなさい、そうすればその通りになると言っている。ペテロ第1の2章24節では、あなたは癒されたのですという教えまでしている。ではこれ神様からのアガパ大丈夫ですよ。癒しに関してはこれに対してあなたはどうするか、そのアガパに反応して賛美感謝を捧げて与えられた信仰を使って既に癒されているという行動に出るか、それとも癒されているかどうか試してみようという行動に出るか、口から出す言葉でもって感覚から来るものでもって、神様によって準備されているアガパ第1号に対してあなたがどういう反応をするのかということでもって、アガパ第1号を現実にすることができるかどうかということをあなたが選んでるんですよ。それだけじゃない、その上にその反応に基づく神様からのフィレオの愛をあなたの方で止めてしまうか、それでもあなたの方で受け取ることができるようになるのかということをあなたが選んでるんですよ。その上にさらに神様からのアガパ第2号を示してもらえるものとなるのかどうか、 ということはあなたが選んでいるという結果を招いているんです。こういうような点から考えたんですよ。アガパというものとフィロイというものとどういうふうに組み合わせなければいけないのか分かってくるんだと思う。神様アガパです。フィロじゃないんです。アガパです。アガパの神様だけれどもフィロで答えてくれる。こちらがそのアガパに反応したら、しなかったらフィロとは神様動いてくれません。これこういう点に進んでみましょう。ヨハネの福音書21章では十字架の死から蘇ったイエス様がシモン・ペテロに向かってこういう質問しております。読んでみましょう。ヨハネの福音書21章の終わりの方です。ヨハネの福音書21章の15節から読んでみましょう。これはですね、2度読み直しをしなきゃいけない場所なんです。最初はですね、この新改訳聖書で書かれている通りに本文の通りに読みます。こう書いてあるんですよ。ヨハネの福音書21章の15節から読んでいきます。彼らが食事を済ましたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することをあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛すか、愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。もっともこれだけでもって日本語に翻訳されたものだけ読むとですね、何を言ってるか全然わけわかんないってことになる。これ原本のギリシャ語に基づいてどういう種類の愛についてイエス様がシモン・ペテロに質問しているのか、脚注から読み直しをしてみましょう。今言った15節からいきます。この脚注入れますよ。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を、脚注見ていきましょう。アガパを動詞です。するか。ペテロはイエスに言った。はい、主、私があなたを愛することは、フィレをすることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私をアガパしますか？ペテロはイエスに言った。はい、主、私があなたをフィレをすることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。17節、イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？客室見てみて、これはフィレオですよ。イエス様はヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオしますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますか、フィレオしますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたをフィレオすることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。さあ、ここでですね、アガパという言葉とフィレという言葉を使い分けをしたときにどういうことになるか。イエス・キリストはシモン・ペテロに向かってどういう質問をしているのか、これ調べてみましょう。15節、イエス・キリストはペテロに向かってアガパしますかと言った。アガパというのはお返しを期待しない愛ですよ。ペテロに向かってこういったことになります。これから先私の方ではあなたに何もしてあげなくても、あなたは私に対して私を貴重な、かけがえのない、大切な、大きな価値のあるユニークな存在と見て、私に対してアガパを出してくれるかと聞いてるんですよ。ペテロは何と答えたか。フィレオと言ってる。イエスも私が出す愛に対してあなたがお返しをしてくれるのが嬉しいから、私はあなたを愛するんですと答えているわけです。16節も同じことを言っています。だから17節と言いましょう。イエス・キリストはペテロに向かって、私があなたに何かしてあげることがあなたを喜ばせるから、あなたは私を愛するのか、つまりフィレオするのか、私があなたに反応してあげるから、お返しをしてあげるから、あなたは私を愛すという動きを取るのか という質問の内容を書いてるんです。ここでですね、こういう質問をしたいんですよ。もしもイエス・キリストがペテロに向かって質問した通りに、シモンの子ペテロ、あなた私をアガパするか、これから先私イエスがあなたに対して何もしないでも、あなた一方的に私を愛してくれるか、私を貴重なかけがえのないあなたものと見てくれるかと言ったときに、もしもですよ、もしもペテロがイエス様に向かってこういう答えをしたらどうなるか。イエス様、今のこの時点からあなたから何もいただかなくても、あなたが私に何もしてくれなくても、今までにすでにしてくださったものだけでもって、私はあなたを私の主と尊敬いたします、感謝を捧げます。私の主であるということだけでもって私にとって十分です。もしもペテロが答えたとしたらどうなるか。これイエスも出すアガパでしょ。お返しを期待していないんだから。質問はですね、こういう答えをしたらばイエス様からのペテロに対する恵み祝福は止まるか。比べてみてくださいよ。先ほど説明いたしました、神様からのイエス・キリストのアガパに対して反応したときには、神様のことフィレオとその次のアガパと二重の祝福として祝福をしてもらえるようになっているんですよ。ならばペテロがアガパだけでもって、ペテロの方からのアガパだけでもってイエス様からのアガパに反応するということをしないとしたら、しなかったら、注意して聞いてくださいよ。ペテロがイエス様をアガパするということをするだけでもって、イエス様からのアガパに対して反応するということをしなかったとしたらば、ペテロがアガパ第1号に反応した時よりもイエス様から来るはずのフィレオとアガパとは少なくなるかどうかということを今質問してるんですよ。イエス様がペテロに与えようとしているもの、与えている祝福というものは止まるか。もう質問内容は分かりだろうと思う。もう一度繰り返しましょうか。イエス様はすでにペテロに対してアガパの第一号を出しています。だからこれを完全にペテロを無視しちゃって、イエス様、私はあなたをアガパします、何もしてくれなくたってあなたを愛していますと言ったとしたらば、イエス様からのアガパとそれに対するフィレオとはなくなるか。実はそうではないんです。その逆なんですよ。あなたがイエス・キリストに向かって、あるいは天の父に向かって、これから何一つくださらなくても私の主であるということだけで十分ですという赤羽を示し始めたらば、よく聞いてくださいよ。イエス・キリストからのフィレオとアガパとは今まで以上にたくさんあなたともに来ます。アガパに反応したらば、それに対してフィレオとアガパ第2号と神様を示してくれる。あなたのことでアガパ、こちらからアガパ出しますと動き始めたら、それ以上に祝福をしてくれる。気をつけてくださいよ。だったらばもっとたくさんのフィレオとアガパが帰ってくるように、私は神様をアガパしますと言おう、主イエス様をアガパしますと言おう、というのは聖書で教えるアガパではないんですよ。打算的な動きですよ。神様を試みます。だからですね、こちらからアガパを出すことによってどれほどまでの祝福を得られるのか、それがあるから神様がどういう教えをしているか、マタイの22章を見ていきましょう。マタイの22章でもってですね、34節からいいだろうと思う、読んでますよ。こう教えてるんですよ。マタイの福音書22章の34節でもって、先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。私が守るべき律法、戒めというのは 何が大切ですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神ある主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人とあなた自身で愛せよという第二の戒めもこれと同じように大切ですと言ってる。これが神様からのやり方なんですよ。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神ある種をアガパするならば、もっと大きなフィルとアガパがあなたのところに帰ってくる。だからこれを第一の戒めだと教えてるんです。これやれと言ってるんですよ。これがアガパとフィレオとの関連性なんです。儲かるからやろう、恵んでおかれるからやろうというのではなくて、それもう一歩進んで、もう何もしてくれなくても結構です。あなたが主であってくれるということだけでもって十分です。動きを取ったらどうなるか、逆にもっと祝福してくれるんです。心を見ますよ。儲かるからやろうなんてあったらとんでもない話ですよ。逆ですよ。サタンに利用されますよ。本当に心からその動きを取ったらもっと祝福してくれます。祝福してくれるからやろうって言うんじゃない、これをしなさいと。また22章でイエスも言ってるんだから、やるのが当たり前なんですよ。でこれがですね、新しい契約の時代になってからはもうこの第一の戒めはどこにも書いてありません。ロマ書からあと全部何も書いてない。第二の戒めだけしか書いてない。なんでか、クリスチャンは第一の戒めを守るものだという前提のもとに話を進めてるからです。ここでイエスも言ってるのは、これは旧約からの引用なんだ、新約からの引用なんだけども、その時からですよ。あの連中は生まれてから8日目に割礼という形でもって神様と契約を成立していた。後期の肉を切るという割礼でもって契約を成立していた。その連中だからこういう真理が必要だったんです。今の我々は自分の自由意志からクリスチャンだろう、神の家族に生まれ変わりをしよう、神様のと関係を持とう、イエス様を主にしようと動くからです。だから当然この第一の戒めを守っている者としてその先を進んでいる。この第一の戒めしっかりと守った動きを取りさえすれば、神様のような祝福がたくさん出てくることになる。それに反応したらば持ってくることになる。反応しなければ終わってしまう。これがですね、アガパの愛とフィレの愛との関連性なんですよ。これが分かるとクリスチャン生活も楽になる。何か物が必要になった時にですね、神様に祈る必要があるか、求める必要があるか、逆なんて求めてこれくださいくださいくださいという人が絶対なくなるんですよ。くださいなんて祈る必要がなくなっちゃう。何か祈らなくたって神様がちゃんと準備してくれてるんだから、受け取ればいいだけでしょ。どうやって受け取ったらいいか。アガパの愛出しすればもう神様あなたがもう全てやってくださってありがとうございます。それだけでもっても必要なものが入ってきようという生活が送れるようになるんです。楽なんですよ。だからこれがまだ分かってないと、このアガパとフィロイと混同しちゃって何とかしても求めなきゃいけないと思ってると、くださいくださいください、まだ来ないまだ来ないまだ来ないまだ来ない、まだ来ないって言ってから来ないわけでしょ。これ信仰の原理を逆にみんな使っちゃって、まだ来ないまだ来ない、神様どうして答えてくれねえだろう、私とかが来て祈ってくれて、何で祈る必要があるかと考え方を変えて、アガパとそのフィロとの関連性が分かりさえすれば、こんなもの祈ることなんか必要ない、必要なものは全部満たしてくれと言ってる。ただまた今6章で教えてるでしょ。何を飲むか何を食べるか何を着るかなんていうものに対しては、神の義とその国を第一に求めたのは与えると言ってる。それを求めなきゃ、現実にしなければいけないんですよ。それしないでて、これしてくれあれしてくれって言ってるから現実にならないだけなんですよ。ちゃんとやり方を教えてます。規則を守らなきゃいけない。だからその規則を守っていさせれば、絶対に神様約束の通り動いてくれる。こうなってきたら安心なんです。自分が罪を犯しててそれをごまかして、何とかしてかっこいい顔動きを取ろうとして、変な証なんかして家を持ったらとんでもないことになる。だけど神様が死なさいってことをきちんとして言いたいすれば、あと何にも心配しないで生活ができる。お父ちゃんありがとうございます、それだけで済むんですよ。基礎のもの満たしてくれ、祈る必要がない。 アガパに反応したらアガパとフィロで送れる。アガパにこちらアガパで最初から言ってたらアガパフィロプラスアルファを加えてくれる。これがクリスチャン生活なんです。残りはですね、来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、残念な話、日本語の聖書ではあなたが指示しているアガパの愛というものとフィレオの愛というものとについてはっきりとした区別をつけていないがために、聖書でも私たちの方ではいろいろと迷いを持つようになるけれども、それがどういう意味を持っている言葉なのか、しっかりと区別をした上でもってあなたが教えに従った時にあなたがどういうことをしてくださるのか、これから先もはっきりとしたその姿を見ることができるよう導いてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたに対してのアガパを動くことによって、どれほどのことをあなたはしようとして動いてくださるのかというのは、天に関してもはっきりと正しい姿を描けるものとなるよう、どうぞ御言葉を通して教えてくださいますように、こういうような祈りをあなたがいつも叶えてくださることを感謝いたします。ここまでのお学びをすることができたこともありがたいと思います。これから先もさらなる導きを叶えてくださることを信じて、この辺で感謝をお捧げいたします。今日のこの講座を通じるあたり、この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して、天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。